岩手県議会だより第185号テープ版をお届けします。編集発行は岩手県議会事務局です。はじめに岩手県議会事務局からお知らせです。岩手県議会だよりはテープ版のほか展示版、デイジー版を発行しています。テープ版から展示版、デイジー版への変更を希望される方や、新たに展示版、テープ版、デイジー版を希望される方がいる場合は、県議会事務局議事調査課までお電話でお知らせください。電話番号は 019-629-6021 または6022です。このテープ版は A 面と B 面の両面に録音されております。なお、このテープは回収方式としております。お手元に届いてから10日をめどに、輸送ケースの宛名カードを裏返してご返送ください。長期間ご返送がない場合は、一旦発送を停止いたします。再開を希望する場合は、県議会事務局議事調査課までお知らせください。では次に、収録項目を紹介します。県議会を親子で楽しく体験。12月定例会のあらまし、議決の状況、請願の採択状況、委員会が提出した議案、県政に関する質問から、若者向け傍聴案内ポスターデザインコンテスト入賞作品の中から、12月定例会のポスターを作成しました。県議会からのお知らせ。事務局だより。県議会を親子で楽しく体験。令和4年8月6日に県内の小学校5、6年生を対象とした親子県議会教室を開催しました。当日は18組36名の親子が参加し、クイズなどで県議会の役割や県議会議員の仕事を学んだり、県議会議事堂を探検したり、親子で楽しみながら県議会を体験しました。参加者の感想。関上聡太君、一戸町立一戸南小学校5年。議事堂探検で議長席や副議長席に座ったときは、ちょっと特別な気持ちがしました。触れ合いトークでは、みんながいろいろ質問して、難しい答えもあったけど、こういう岩手県にしていきたいということが分かってよかったです。議員さんに、どうして県議会議員になったのかを聞いたり、今日は一日楽しかったです。保護者の関上雄二さん。私自身も県議会は初めてで、子供より私の方が楽しんでいたかもしれません。子供たちが実にしっかりしていて驚きました。子供が子供らしく笑い、成長していける世の中であり続けてほしい。政治の話も議員さんと直接お会いして、同じフィールドで聞けば、演説やテレビより伝わると思いました。中島里奈子さん、盛岡市立松園小学校6年。触れ合いトークでは、議員さんは難しい質問にも面白い情報を入れながら話してくれ、東日本大震災のことや子どもたちの教育、結婚支援制度のことなどを知ることができました。今日はお父さんに勧められて参加しましたが、私も政治に関心を持って、将来は国や県の仕事ができればいいなと思っています。保護者の中島美奈子さん。今までは県議会というと敷居が高くてあまり関心がなかったのですが、実際に来てみたらそんなことはなくて、今日は得した感じです。周りの人にも傍聴をお勧めしたいですね。政治活動の時とは違う議員さんの素顔の一面も見られました。私たちが安心できる暮らしをぜひ実現していただきたいと思います。写真があります。説明。議場での参加者と議員との記念撮影です。 参加親子が議員席に並んで座っています。その前には参加者の名札が立ててあります。写真終わり。12月定例会のあらまし。12月定例会は11月25日から12月8日まで開催されました。知事から提出された令和4年度岩手県一般会計補正予算第6号など46件の議案はすべて可決同意され、委員会が提出した安全安心の医療介護実現のため処遇及び制度の改善を求める意見書など13件の議案はすべて可決されました。また、請願は4件が採択、3件が一部採択、2件が不採択となりました。議決の状況。令和4年度補正予算は一般会計2件が可決されました。条例議案は情報公開条例の一部を改正する条例など14件が可決されました。その他の議案は大船渡港長浜地区海岸防潮堤第二航区工事の変更請負契約の締結に関し議決を求めることについてなど29件が可決されました。人事議案は収容委員会の委員及び予備委員の任命に関し同意を求めることについてが同意されました。委員会提出議案は岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例など条例2件、意見書11件が可決されました。請願の採択状況。請願の件名は請願書の通り記載しています。意見書を発議し、関係機関に要望することとして採択されたのは、次の4件です。私学助成の充実強化等に関する請願。私学助成を拡充させ、教育費負担の公私間格差をなくし、子どもたちに行き届いた教育を求める請願。学校給食無償化と地場産国産食材の利用を促進するよう求める請願。岩手県の医療費助成制度についてさらなる拡充を求める請願。意見書を発議し、関係機関に要望することとして、一部採択されたのは次の3件です。介護保険制度の改善を求める請願。安全安心の医療介護実現のため、人員増と処遇改善を求める請願。病院内保育所職員の処遇を改善し、病院内保育所への支援拡充を求める請願。不採択となったのは次の2件です。インホームドコンセント違反の接種行為を構造的に量産する重大な欠陥を否定できない行政文書に関わる行政行為全般の改善を求める請願。旧統一教会と県議会議員との関わりについての調査公表を求める請願。委員会が提出した議案。12月定例会では、条例2件、意見書11件が可決されました。可決された意見書は、県議会から内閣総理大臣をはじめ、国会や国の関係機関などに提出し、その実現を図るよう強く要望しました。可決された条例は次の2件です。岩手県議会情報公開条例の一部を改正する条例。岩手県議会個人情報の保護等に関する条例。可決された意見書は次の11件です。安全安心の医療介護実現のため、処遇及び制度の改善を求める意見書。病院内保育所職員の処遇の改善と、病院内保育所への支援拡充を求める意見書。私学助成制度の充実を求める意見書。 学校給食費の無償化を求める意見書。高校卒業時までの子ども医療費窓口負担の無料化を求める意見書。新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行への対策強化を求める意見書。マイナンバーカードの普及状況を地方交付税の算定等に反映させないことを求める意見書。防災・減災・国土強靭化のさらなる推進を求める意見書。東日本大震災津波被災者の心のケア対策の継続的な財政支援を求める意見書。妊産婦医療費助成制度の創設を求める意見書。保育士配置基準の見直しを求める意見書。県政に関する質問から。12月1日から12月5日まで行われた一般質問では、9名の議員が質問に立ちました。その中からそれぞれ1項目を取り上げ、議員の質問と知事または関係部局長等の答弁の要旨を紹介します。12月1日木曜日、一般質問。一人目、自由民主党、河村信仰議員、花巻選挙区。コロナ禍を契機とした今後の観光施策について。長引くコロナ禍で観光産業が大きなダメージを受けている中、スマートフォンやインターネットの活用による旅行者の情報入手方法が多様化し、一人一人の旅行形態に変化が見られています。コロナ禍からの観光需要の回復には、旅行者のニーズを的確に把握した施策の展開が必要であると考えますが、デジタル技術をどのように活用して、今後の観光施策の取り組みを進めていくのか伺います。
観光客の誘客拡大にあたっては、本県を訪れる観光客の動きや買い物の状況をデータ化し、デジタルマーケティングを活用した観光振興を進めることが重要です。このため、岩手旅応援プロジェクトのクーポン券の利用状況をはじめとしたデータを集約し、多角的に分析する、岩手観光データマネジメントプラットフォームの構築を進めており、市町村観光協会地域 DMO などを対象に、その活用に向けた実践塾を開催していきます。実践塾では、デジタルマーケティングと連動した旅ウェブや SNS による情報発信などをテーマに、地域のマーケティング人材の育成も図っていきます。こうした取り組みを通じて、趣味嗜好、居住地、年齢など、旅行者の属性に応じて利便性の高い情報を提供することにより、デジタルマーケティングに基づく観光振興をオール岩手で展開していきます。用語解説、地域 DMO。基礎自治体である市町村の区域を一体とした観光地域として、マーケティングやマネジメント等を行うことにより、観光地域づくりを行う組織。用語解説終わり。写真が2枚あります。1枚目、データの集約。パソコンで集約したデータの情報を見ているところです。2枚目、旅行者。男女の旅行者がキャリーケースを引いて歩いています。写真終わり。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、知事の要望活動とトップセールス。2、JR ローカル線の維持。3、農業振興。4、岩手花巻空港。
2人目、希望岩手、坊根博志議員、奥州選挙区。子どもの医療費現物給付の対象拡大について、令和3年の本県の出生数は、10年前と比較して2838人減少し、6472人、 合計特殊出生率は平成29年と比較して 0.17 ポイント低下し 1.30 と低下傾向が続いています。令和5年度から盛岡市、滝沢市、久慈市が子ども医療費助成の対象を高校生まで拡大する見込みであると報道されました。このように市町村による取り組みが進められている中、子育て世代が医療費の負担軽減をより一層実感できるよう、市町村や関係団体からも要望の声が高い、子ども医療費助成の現物給付の対象拡大が重要と考えますが、今後の取り組みについて伺います。用語解説、合計特殊出生率。15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計し、一人の女性が一生の間に何人の子供を産むのかを推計したもの。用語解説終わり。
県では、人口減少対策としての総合的な子育て支援施策の一環として、市町村等と協議の上、令和2年8月に、全県一律で現物給付の対象を中学生まで拡大しました。これにより、子育て家庭の経済的な負担が軽減され、その置かれた環境に左右されることなく、子どもの適正な医療の確保が図られてきています。令和5年度から、県内全市町村で高校生までの医療費助成の拡大が見込まれることを機に、現物給付の高校生までの拡大について、市長会、町村会を通じて、すべての市町村から要望を受けており、これまで県と市町村が足並みを揃えて全県一律に導入を図ってきた経緯も踏まえ、来年度の実施に向けて検討を進めていきます。病院の窓口の様子の写真があります。上記のほかに、下記についても質問をしています。1、地域医療の今後の方向性。2、新型コロナウイルス感染症第8波に対応する補正予算。3、ILC の推進。4、教育施策ほか。
3人目、自由民主党高橋康之議員、北上選挙区。結婚サポート事業について、行財政改革に関する報告書では、人口減少対策は社会経済情勢等の影響を受けることから、一定程度の期間、事業を実施し、その効果を検証する必要があるとされています。県は平成27年度から結婚支援を強化する事業を行ってきていますが、その効果をどのように検証しているのでしょうか。これまでの取り組みに何が足りなかったのか、そして令和5年度からどのように取り組んでいくのか伺います。
県では、生き生き岩手結婚サポートセンター愛サポを平成27年度に開設して以降、拠点の増設やAI を活用したマッチングシステムの導入などにより支援を拡大してきましたが、愛サポの成婚者数は令和3年度の目標値に達していません。主な要因は会員数の伸び悩みにあり、結婚を願う県民に十分に情報が行き届いていなかったと分析しています。今年度は岩手で産み育てる県民運動の一環として、メディアを活用した広報を実施するとともに、地域の企業団体への訪問やリーフレットの配布など、周知活動に取り組んでいます。来年度に向けて、対象となる年代への効果的な広報について検討するほか、地域の特性や実情に合わせた結婚支援の取り組みを推進できるよう、市町村や関係団体との連携を強化していきます。写真、愛サポ盛岡。説明、愛サポ盛岡の入り口の写真です。 結婚した二人を模した熊のぬいぐるみやパンフレットが置いてあります。写真終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1、医療提供体制の充実とデジタルトランスフォーメーションの推進。2、県立高等学校における学びの質の向上。3、グリーン社会の実現。4、農業振興ほか。
12月2日金曜日、一般質問。1人目、岩手新政会吉田恵子議員、盛岡選挙区。支援を必要とする妊婦への支援について。若年妊娠や予期せぬ妊娠、経済苦などで、出産前後に支援を必要とする特定妊婦が全国で増えています。本県において、特定妊婦として市町村が対応している件数は、令和元年が140人、令和2年は174人と増加しています。このような特定妊婦に対し、県が行う支援は極めて少ないと感じますが、課題と今後の取り組みを伺います。
県は各保健所を女性健康支援センターと位置づけ相談を受けていますが、相談件数は年間数件にとどまっており、支援を必要とする妊婦を把握し、適切な支援につなげることが課題です。このため、市町村における家庭訪問による相談支援など、支援機能の充実を図るとともに、民間団体と連携した支援が重要と考えています。国は令和4年6月に児童福祉法の一部改正を行い、支援を要する妊産婦などに対するサポートプランの作成を市町村の業務として位置づけ、令和6年度から施行されることになりました。予期せぬ妊娠は女性の心身に大きな影響を及ぼし、重篤な結果をもたらす恐れもあります。支援のきっかけとなる相談の選択肢を増やすことが重要であり、県では特定妊婦の早期把握や相談支援のさらなる充実が図られるよう、市町村や民間団体との連携強化に努めていきます。写真、相談の様子、説明。医師が女性と話をしています。写真終わり。上記のほかに下記についても質問をしています。1、不登校児童生徒等への支援。2、学校司書の配置と学校図書館の機能充実。3、インクルーシブ遊具を備えた公園。4、パートナーシップ制度の導入、ほか。
A 面を終わります。このままの位置で B 面へお回しください。